く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。運動療育学、原始反射を中心に運動の素晴らしさ、子どもたちの発達促進についてお伝えしています。今日の原始反射は後進吸鉄反射を選んでみました。この反射は唇の周辺に刺激を与えると舌を出して母親の乳房を吸うような動きです。実はこの反射はお腹の中にいる時から、そう、11週ぐらいの頃からですね、もう発達をしている原始反射で、出産をの予定日から3、4ヶ月後ぐらいまで続く反射になります。でこれは、お母さんのおっぱいを飲むこと、授乳ですね。これに必要な原始反射で、誰が教えたわけではないのに、すべて備わっているという、お口の反射になります。本来はですね、もうこの哺乳の時期が終わると、この反射は、消失するというふうに考えられていますが、硬いものを食べるときに咀嚼や嚥下の課題が見られるお子さんとか、お口を動かしながらですね、お話ししながら、指の作業、手作業をすることが難しいなどというように、反射の残存が考えられるような場合にはですね、この不器用さや発語に関係するとも言われています。その他にはお顔や首周りのこの触覚がとても過敏であったりとか、滑舌の課題が見られる場合、それから、爪や鉛筆の後ろを噛むなどという癖があるお子さんたちにも、この吸鉄反射を少し考えてみると良いのかなと思うことがあります。よくですね、保護者の方からは変色が多いんですけれどとか、まだ言葉がなんとなくこう不安定でとか、舌の動きがスムーズではなくて、なかなか、しっかりと、発音することができていないというふうなご相談を頂戴するんですけれども、もしそのような場合にはですね、お口の周りにちょっとこう刺激を与えてみていただけますでしょうか。もしかすると不必要な動きがこう出たり、お首が曲がったり、指をね、こう触れた方に顔が曲がったりというふうな、こういったことが見られるのではないでしょうか。また早口言葉とか、おしゃべりをするときにお口の周りの筋肉ですね、ここに緊張があるかどうかなども合わせて調べていただくといいかと思います。よくこう口の周りにね、手を置いたりとか、それから自分の指先を舐めたりとかですね、常にこう顔周りに手を置いているお子さんをお見かけするんですけれど、こういった仕草もですね、お口周りの筋肉の使い方がまだ未熟だというふうなことを示していることにつながります。また残存がありますとですね、お食事をしている時の食べこぼしや好き嫌いにも関係してきます。お口の中にいっぱい食べ物を詰め込んでしまってですね、そして、こうリスさんのようなお口にね、なっていたりとか、なかなかそれを飲み込むことができないというふうなね、場合には少しずつ小分けして食べる というような、こういったことが必要になってくるんですね。ぜひね、焦らずに少しずつ続けていただければと思います。はい。そして、このような記録を取っておくといいと思います。口の周りに刺激を与えてみる。話をしながら文字を書いてみる。絵を書いてみる。早口言葉を話してみる。お食事の好み、偏食などについて書き出してみる。などです。これはですね、顔の周りの筋肉が影響しているので、噛むことを司る後期というものと、それからその上にある、翼突筋というふうに言いますが、この外側のね、こう、翼突筋、そして内側の翼突筋。そしてですね、皆さん、あまりこの、お考えにならないかもしれないんですけど、ここの、お耳の上のところですね、この側頭筋というふうに言いますが、耳の上あたりですね、目の横からこう、頭部にかけてですね、ここにある筋肉も、噛むこととつながりがあるわけですね。皆さん、顎のところをね、ぐっと噛み締めてみると、この、こめかみの少し上あたりがくっとこう膨らんでくるんじゃないかなと思うんですね。はい。このように、お顔周りの筋肉全部を使って、お食事をしてるわけなんですけれども、離乳食の時はね、まだこう、舌がうまく使えないので、中から全部出てきてしまったり、なんていう、こういったこともありますね。はい。だんだんと口の使い方を慣れていく。ね、授乳の時の舌の使い方と、食べ物を食べる時の舌の使い方は、全く違うんですね。はい。で、反対にですね、もうこの反射が統合されてしまうと、今度は、哺乳瓶などから飲むという、この作業が難しくなってしまうんですね。もし、今、子育て中の方がいらしたら、哺乳瓶からご自身で、飲み物を飲んでみてはいかがでしょうか。意外とこの時の舌の使い方、これ原始反射で成り立っているために、大人の方は哺乳瓶からうまく飲み物を飲むことができないんじゃないかなというふうに思います。口唇吸舌反射が統合されていることによってですね、その時の舌の使い方というのがこう分からなくなってしまっているんですね。はい。それがね、こう自然に、舌を動かすという、こういう動作ができることでですね、素晴らしい面もありますし、通常はですね、この舌の中央部分をへこませて、その周りをですね、こう尖らせるということでですね、吸い付くということをしているわけなんですけれども、そのような舌の動き、というのはね、成長とともに、こう、忘れてしまっていく。まあ、もちろん統合されていくわけなので、その使い方がですね、こう自然と消失していくということになるわけですけどね。もしお時間あったら、そのようなことも試してみてください。はい。で、本日はですね、お顔周りの8の字運動、これをお伝えしようと思います。お顔のところにはですね、この、こめかみのところから、こう、3つの方向に分かれている三叉神経というのがありますので、この三叉神経上ですね、特にこの上の部分であれば、お顔の横のところですね。ここを8の字に、触ってあげてください。また、目の下ですね。この辺がピクピクするよというね、場合には、目の下の8の字はいかがでしょうか。そして、頬のところですね。ここにも8の字を書いて、見てください。こう、後ろ側にこうね、上げるような、こんな8の字がおすすめなんですよ。はい。そして、 神経血管ポイントというのが、頭にはあります。活性化したい場合には、トントントントントンとこうね、タッピングするように してください。そして、鎮静化、少しね、こう、ゆったりとさせたい場合には、同じ場所をこのように触れるということでね、対応していただくといいと思います。特にね、この、唇の上下、ここにね、優しく触れるという、こういう刺激によって、お口の使い方のトレーニングができると思います。詳しくは、タッチフォーヘルスの講座か、原始反射講座でお伝えしておりますので、ぜひそちらの方からお越しいただければと思います。以上、本日は、口唇吸鉄反射をお伝えしました。皆さん、簡単な運動ですので、ぜひ実践していただいて、より健やかな日常をお過ごしいただければと思います。それではごきげんよう。今道久恵でした。